愛媛大学研究室からこんにちは。こんにちは、寺尾英子です。今日の愛媛大学研究室からこんにちはのゲストは農学部の山下淳教授です。研究者を志したきっかけや、今でもトラクターに乗ったら英雄になった気がするという山下教授が開発した農業機械についてお伺いします。先生、お生まれが満州なんですか？
はい。
わ、ということはもう戦後すぐでいらっしゃるんですか？
そうです。
先生ご自身もそうだと思いますけれども、ご両親もご苦労されたんじゃないですか、その頃は。
そうです、終戦がね、その前の年ですのでね、そして私が満州で生まれたと。それからまたさらに1年ほどね、いまして、そして日本への引き上げということですね。そうすると当然ね、引き上げる時に両親は私の長男と私を連れてですね、当然ね、その時薬はありませんね。
そう
すると私自身がね、その肺炎になったとか、それからまあもちろん栄養失調だったとか、まあそういうことで、もう非常にその苦労したというのはもう両親から聞いております。まあおかげさまでこのようにね、病気もせずね、元気でやってるのは、これはまあ両親のおかげと、ありがたく思っているというところですね。
子供の頃はどんなことをして遊んでらっしゃったんですか？
満ち足りた生活じゃありませんのでね、当然テレビなんかあるわけじゃないですね、まあラジオもほとんどないと、だからまあ近所のね、仲間とね、バラでね、チャンバラごっことかね、その防空壕というのがね、たくさんありましたよ。でまあその中でね、探検ごっこと、まあそういうのをやってましてね、まあいわゆるそのこれがまあガキ大将というところでしょうかね。
先生ガキ大将だったんですか？
ああもうガキ大将です。
そうですか、はい。その中で先生が農業というものに目覚めていくようになったのはどういったことがきっかけだったんでしょうか？
まあ農業というか、まずその愛媛大学に来たという理由でしょうかね、これはですね、まあ私は高校までは大分県の高校出身なんですけどね、先輩がね、愛媛大学にたくさん来てたわけですね。で、まあそれで、それにまあ連れられてと。ということで、まあここはいいんじゃないかと、他何も考えなかったですね。
その時は専攻っていうのはあまり決めてらっしゃらなかったんですか？
ちょうどその今さっきの子供の頃の話じゃないけどもですね、その後に朝鮮動乱というのがあったんですね、まあその時にそのアメリカ軍がね、大分の方に駐留しとったわけですよ、それでまあその時ね、その演習といってね、まあ落下傘とか戦車の、そういうのをやってましてね、そしてたくさんの戦車を見たんですよ、そしてまあ私もね、戦車に乗りたいと小さい頃思ったんですよ、まあもちろん中まで乗せてもらいましたけどね、次にね、まあ高校になった、高校ですね、そうすると今度はトラクターに乗りたくなりましてね、じゃあまあこれでまあ農学部がいいかなと、だから先輩の、に連れられてまあ愛媛大学来て、そしてまあトラクターに乗りたいということで農学部に来た、まあこういう単純な考えなんです。
トラクターがかっこいいなと思うところから始まったと。
そうです、そうです。だから今もね、トラクターに乗るんですよ、そうしたらなんかその英雄になったような気分になりましてね、まあ幼稚んでしょうね、考え方が、特にね好きなのはね、こう言ったらみんなが怒られるかもしれないんですけどね、皆さんからね、私は今ね、そのジーゼルエンジンというのでトラクター動いてるんですよ、それのね音が好きなんです。それと匂いがね、本当はいかんのですよね、排ガスの問題とかありますけどもね、だけどあれが大好きなもんですからね、そうするとね、なんか自分がこうワクワクしだすんですね、今もそうなんです。
そしてその農業に携わる研究をずっと続けてこられたわけなんですけれども、研究者になろうと思われたっていうのはどういったことなんですか？
まあ私がね、当時はね、農学部に行きましてね、初めに勉強したのはね、作物学なんです、稲のね多収穫を目指したね、水稲のね光合成作用というのをですね、大学院の時に勉強しました、そしてね、まあその時にね、非常に先生がね厳しい指導を受けたわけなんですね。そこでまあ朝 5時ごろからね、10時ごろまで、それはもう一生懸命研究しました。
はい、
そしてまあまあ、その間にね、実のところ自分自身がね、そうやるとやっぱり能力のなさを感じるんですね。もう自分はものすごくできないんじゃないかと。それでね、まあ、友人とね、自分を嘆きながらお酒飲んだりね、しましたよね。そしてその間にね、もう退学しようかと思いましてね、
はい、
距離のね、大分まで帰ったこともあるんですよ、
はい、
それがね、まあ、こちらにまた戻ってきましてね、まあ、先生から、まあ、戻ってきらっしゃいと、まあ、優しい言葉をかけていただいたんですよ。それでこちらに帰ってきて、そうしますとね、なんかすっきりしましてね、でもまあ割といろいろ進むわけですね。それでも修士論文も書けたと。これがやっぱりね、まあなんというかね、うまいこと言ったと。これがね、やっぱりその、まあ、若い時のね、その研究に対するね、一つの壁じゃなかったかと今思ってるんですよ。ただしね、
はい、
誰もがね、研究者になれるわけないよね。
そうですね。
ね、で私はね、やっぱりそれだけ研究というのは苦しいなというのを若いながらね、まあ、学生ながら感じたわけなんでね、もう二度と研究はしたくないと思ったんです。
はい、
でしかしね、ありがたいことにね、稲の水稲のね、研究を教えてくれ、はい、いただいたね、先生と、それからまたその今の私のね、農業機械をね、教えていただいた先生がね、まあ、もう一度勉強しなさいよという、うん、まあ、お誘いを受けましてね、はい、それじゃあまあ一念発起して、もう自分を捨てたつもりでね、じゃあ研究者としてやってみようかと、ということでね、まあその研究者のね、卵になったというのが、まあそういうことなんです。はい。
でもその本当に一度壁にぶつかって自分を見つめ直す時間があったっていうことが、今の先生の先生につながってらっしゃるんでしょうね。
そうでしょうね。それ以後はですね、やはりすごいストレスをね、若い時にね、感じてそれを克服すればね、あんまりその後はね、はい、誰が何を言おうとね、あんまり苦痛には感じなかったです。
さて、番組の後半は山下教授が開発した草刈り機やいちごのガントリシステムの開発についてお聞きします。そして先生は今生産自動機械学の研究室ということなんですけれども、その農業に関連した機械を作ってらっしゃるんですが、
はい、
もう先生いろいろ農業の中で必要だと思われるものは自分で手作りでこう工夫もしてらっしゃるということで、かなりなものを作ってこられました今まで。
はい、もうものづくりが好きなもんですから、はい、まあこれが仕事ではあるんでありがたいと思ったんですけども、作ってる時が一番ね、他のことを考えなくてね、一番幸せな時間だなと思ってるんです。
その中でも草刈り機の刈り葉の研究というのをずっと続けてこられたそうですけれども、はい、雑草を刈る、はい、なんていうんですかね、手の長い下にこう、
はい、
刃がついた、
はい、
ウィーンと、
はいはい、
雑草を刈っていく機械だと思うんですけれども、はいはい、これはもうなんていうんですか、日本だけではなくても全世界にも普及していると言いますか。
もちろんそうです、うん、それでね、
はい、
正式にはね、
はい、
刈り払い機というんです、
はい、
買って払う機械ですね。
刈り払い機、
はい
はい、
刈り払い機で、まあ、まあ私は主にね、
はい、
そういうここの、普通の緑地帯のねで草刈ってますね、ああいう刈り払い機の研究をね、もうこれ何年ぐらいですかね、30年ぐらいはやってると思います。
もう30歳代の時に開発なさって、ヨーロッパでも売れているという。
はいはい。
先生すごいです、
ね、いやそれでね、
はい、
刈り払い機というのはですね、やはりまあ、今は農業というのはですね、はい、雑草との戦いだと言われるんですね、うん、はい、でまあ草を刈る機械ですね、刈り払い機というのはもう農家にとってなくてはならない機械なんですね。それでまあ農家さんも、まあそれぞれの農家はだいたい5台とか6台みんな持ってるんですよ。そしてまたあとはですね、その公園緑地帯とかね、公園や緑地帯ですね、まあそこでの草刈りよくでも使ってますわね、私たちよく目にしますわね。それで農業機械の中のね、生産台数ではこの刈り払い機が一番多いんです。だから当然は私たちの日本もではそれを、はい、 一番多い機種になってますしね、諸外国すなわちヨーロッパとかねアメリカでもたくさん作っております。
ですから本当にそういった機械を目にしていらっしゃる方大勢いらっしゃると思うんですけれども、そういった身近な機械をそして農業の負担をどうやって減らすかという研究を先生ずっとされてるんですけれども、はい、もう一つご紹介したいのが、いちご栽培用のガントリシステムとは何ですか。
ガントリシステムというのはね、例えば、皆さんがよく目にするのは工場などでね2本のレールを敷きましてね、工場の中でですね、そしてそれに移動台車ですね、移動する、台車がありまして、そしてそれで、重量物とか運んでますわね、それを農業分野ですね、特にそのいちご栽培ですね、いちご栽培の温室ですね、そこでは畝を立てていちご栽培しますね、そうすると非常にそのきついと、そして機械化もなかなかできにくいと、ということでその畝をですねまたぐようにしてね、そしてその畝と畝その温室の両端にねレールを敷きまして、そしてその移動台車をね、乗せまして、そしてその移動台車にねいろいろそういうことでそれをねガントリーというんです。いわゆる門型をした作業台車と、そしてそれにいろいろのね作業機をつけていくと、例えば畝で、畝栽培でいちごを、栽培する場合ですね、畝で栽培する場合まず耕運しないといけないよね、耕さないといけない、だからそれにはロータリーというのを取り付けます、そして耕し終えれば今度畝を立てないといけないよね、だから畝立て機というのもそれにつけると、そして今度病虫害の防除もしないといけないですね、だからそれの必要な機械をそれに取り付けると、そして今度いちごができ、を収穫しないといけないと、そうしたらそれにね作業のね農家さんが座ってねいちごを取れるように椅子をつけてやると、それが3つぐらい作るとね一緒に一気にねその農家さんがその摘み取り作業をできると、そしてもう最終的にはねやはりこれで今度はロボットでねいちごを収穫しようということで、ロボットもそれに取り付けるように今研究しているとこということでね、結局1台 の作業台車があればそれにいろいろ の作業機を取り付ければね、それで全てが全自動でできるというのがいちご栽培のガントリシステムというものなんです。
じゃあもう基本の形がその畝をまたぐような基本の門型の機械があって、それにいろいろなその耕運であるとか、収穫のための作業台とか、いろんなものを取り付けると、それ1台あれば耕運から収穫まで、
そうです、
作業を楽にできるわけですよね、
全部ができると
。すごい。そして今はそのいちごなんていうのは本当に繊細な果物ですけれども、それを摘み取るような機械も考えてらっしゃるんですか。
そうです。いちごというのはもう掴むわけいけないんですよね、いかないと、ね、だからいちごからこの枝が出てますね、でそれをねセンサーで見つけて、これも画像で見つけ画像処理するんですけど、その位置を見つけてね、そしてその枝をですね引っ掛けるようにして、そしてそれで、摘み取ると、これいわゆる収穫ロボットというものなんですね。それを今一生懸命研究していると。
もう先生のご活躍はまだまだとどまるところを知らないんですけれども、お話また来週も引き続きお伺いさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き農学部の山下淳教授に教授が開発中の画期的な農業機械についてお話を伺います。お楽しみに。